マルコによる福音書14章の32節以下朗読いたしました。すでに最後の晩餐が終わっています。食事が終わるとイエスと弟子たちはエルサレムを出てオリーブ山へ移動して行きます。2階の座敷から一度席を立ってオリーブ山へと向かう。おそらくエルサレムの町を移動している時です。ユダが消えるんです。弟子の列を離れて、大祭司のもとへと向かっていった。イエスと弟子たちはオリーブ山へ到着します。山の中腹にゲッセマネの園がありました。そこへ着くとイエスは弟子たちに命じるんです。私が祈ってる間、ここに座っていなさい。そして、弟子たちの中から、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、三人を伴って先へ進みます。この時イエスは、ひどく恐れ、もだえ始めたと言います。三人の弟子たちに命じました。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。イエスはなおも先へ進みます。そして地面にひれ伏して、祈り始めるんです。アッパー父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。祈るとき、ユダヤの伝統では、両手を広げるんです。両手を天に高く広げて祈る。天にいる神様を仰ぎ求めるようにして祈るのが一般的でした。嘆きの祈り、辛いことや悲しいこと、苦しいことがある。で、こういう時は顔を伏せて、胸を叩いて祈る。こんなこともあったようです。イエスは今、地面にひれ伏してるんです。このような祈りの習慣というのはユダヤには見られませんでした。イエスの心です。イエスの心がこのような祈りの形を作り出した。神様の前に我が身を投げ出してるんです。そして兵士に抵当するようにして、文字通りおでこを地べたにつけるようにして祈っている。心の中にあるものは十字架です。十字架。これは最もむごい死刑の方法でした。気を失うほど無知で体を打たれます。囚人の前で裸にされ、生きた手と足に釘を打たれる。十字架に釘付けにされて、十字架を立てられて、あとはほったらかしです。この世の中で最も無慈く苦しい死刑の方法であった。だから祈るんです。この杯を私から、取り除けてください。人々の救いはイエスご自身の願いです。けれども、十字架の死以外になすすべはないのだろうか。この杯を十字架を取り除けてほしい、祈るんです。イエスの祈りはこれだけではありませんでした。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。全人類を救おうとする神の心があります。イエスはこれを知っている。そして十字架刑は恐ろしい。この二つがせめぎ合って葛藤を起こすんです。文字通り、もだえ苦しむ。激しい苦悶の中で祈りを捧げるんです。イエスの伝道の歩み、これを見ていくと、前半と後半で大きく変わっているんです。ここで少しイエスのこれまでの歩み、これを振り返っていきたいと思います。はじめに一章の14節を開いてみましょう。61ページになります。マルコによる福音書の一章14節以下です。読みます。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。 これが世に立ったイエスの第一声です。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神様が与えられる救いの時が今来たんだ。だから人々は神に立ち返ろう。救いの時が今来た。だから、うつむく心を翻して、神を信じよう。こう語ったんです。で、そして、神の救いを世に表す人々に与えていくのがイエスの使命でした。で、この言葉を最初にして、イエスの伝道が始まります。まちまち、村々を訪ね歩きます。で、そこで、多くの病める人々を癒していきます。治らなかった病気が癒されていく。あるいは悪霊に取り憑かれている。悪霊を追い出していきます。で、そして人々の前に立って、力と権威に満ちた救いの言葉を語っていく。で、人々は驚いたんです。治らない病気が治る。悪霊が出ていく。驚いた。しかしそれだけではなかった。人々が驚いたのは、イエスがそこにいる。まるで、神がおられるようだった。神について教える人はたくさんいたんです。しかし、神ご自身を表す人はいなかった。イエスがそこにいる、言葉を語る、それはまさに神が語っているようであった。だから人々は驚いた。センセーションが巻き起こりました。たちまちイエスは、ユダヤ全土の大評判の人になります。イエスは弟子たちを連れて伝道の旅を続けるんです。ガリラヤ地方が主でした。でガリラヤ地方をくまなく歩いて回る。で時にはガリラヤ地方を飛び出して、ティルスやシドン、ヨルダン川の向こう岸にあるゲラサの地、つまり、外国の地です。でそういうところにまで足を伸ばして福音を伝えていった。で、イエスが行くと、どこでも群衆と呼ばれるほどの人がたくさん集まってくるんです。で、大騒ぎになって、で、イエスの言葉を聞きたい。具合の悪いところ、痛いところに触っていただきたい。たくさんの人々が集まってきた。そしてイエスは、その一人一人に手を伸ばすんです。たくさんの人々の前で福音を告げる。神の心を解き明かしていく。痛いところ、辛いところに手を伸ばして、癒していく。神様ご自身の愛と救いを与えていった。で、こういうイエスの伝道には特徴がありました。何かっていうと、日が沈む、人々は去っていきます。イエス様のお話終わった、癒された、人々は去っていく。で、そうすると、イエスは一人で人里離れたところに行って祈るんです。たくさんの人々が集まった。福音を伝えた。やがて時が経って、人々はそれぞれの家路に着く。そうすると、イエスは、一人離れて、偏僻なところで、一人祈るんです。そして祈りが終わると、また次の日が来て、人々の前に立って伝道を始めます。神の心を教え、そして、病を癒していく。悪霊を追い出していく。で、イエスの伝道はこの繰り返しです。で、この繰り返しの中で、こう、旅をしていくわけです。旅をして、この繰り返しを続けていく。で、やがて、そういう中で、潮目を迎えます。転換点です。で、それが、10章の32節、82ページになります。マルコの福音書の10章32節以下の言葉です。82ページ上の段の終わりの方ですね。32節読みます。一行がエルサレムへ登って行く途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。ここです。で、イエスの都登りです。で、これからイエスと弟子たち一行は都のエルサレムに行く。で、ガリラヤっていうのは北にあります。で北のガリラヤから南のエルサレムに向かって、都に向かって旅をする。で、この時イエスは先頭に立っていたって言うんです。 先頭に立っているイエスを見て弟子たちは驚いた。従う者たちは恐れたっていうんです。で、これだけだと意味は通じません。で、弟子たちが言って、イエスは師匠ですから、先頭に立って歩くっていうのはむしろ普通のことだと思います。で、普通のことをしていてなんで驚くのか。この10章の32節の時点でイエスは十字架を決心していたってことです。行くのは都のエルサレムなんですが、イエスが本当のところで向かうのは十字架なんです。だからイエスは決然としていた。その決心があるので、いつもとは全く違っていた。その決心の勢いというのか、心を決めた緊張感、それが伝わって怖かったんです。いや、イエス様なんか違う。怖い。容易に近づくことができないような、そういった特別な緊張感を持っていた。ここが前半と後半の分かれ目です。で、前半のガリラヤ伝道っていうのは幸いだったんです。ある時、ナザレのイエスが世に立った。あの人は一体何なんだ。いや、普通の人じゃない。すごいぞ。病気が治るんだ。悪霊が出ていく。いや、そうじゃない。あの方は神の言葉を語っている。代表馬になった。で、イエスに触れる人みんなが喜ぶんです。賛美を捧げるんです。で、ところが何かが違っていた。それ自体は救いが起こってるんです。いいことが起こってるんです。だけど何かが違っていた。繋がらなかったんです。イエスは神様のメッセージを伝える言葉だけじゃなくて、痛いところ、苦しいところが癒されていく。わけのわからない霊に取り憑かれて、わけのわかんないことを行ってしまう。自分が自分で何だかわかんなくなってしまう。そういう人が自分自身を取り戻していったんです。まさに救いが起こった。神様に感謝をした。そして人々はそれで終わってしまったんです。神様を信じています。しかし人々の心の中にあるものは自分自身であった。神様と十分にはつながっていなかった。神様が言ってみるとその人のうちに住まうことがなかった。祈りつつ進めていくガリラヤ伝道です。心血を注いで、神職を忘れるようにして、福音を伝え続けた。そしてイエスはこの中で、悟ったんです。自分が十字架について、人々の罪を許し、一人一人の心に神様の愛を注がなければ、何にも変わらない。神様の救いの心は実現しないんだ。イエスは、見かけは華やかなんです。イエスは大評判の人になった。行くところ群衆が集まる。大人気です。その中で、これじゃない。これじゃダメだ。神の救いは満たされていない。イエスはこれを悟った。その中で、イエスの心に十字架が示された。はじめは見え隠れしていたのではないかと思います。はっきり十字架だと。そういうことではなかったと思う。ある時浮かんで、また消えて、だけどまた浮かんで、やがて消え尽くすことができない。だんだんと形がはっきりしていく。十字架の死、簡単に受け入れられるようなものではありません。イエスはガリラヤ伝道の中で、それからエルサレムに向かう道の途中で、3回、受難予告をしています。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。このことを語るんです。福音書には3回出てくるんですが、文字通り1回、2回、3回ということではないと思います。繰り返して語ったんです。 何回も何回も。それは弟子たちに語り聞かせるっていうよりも、イエスご自身が自分自身に語り聞かせる。こんなことではなかったかと思います。十字架につく。これによって、人々の罪を許して、神様の愛を表して、この私が神と人との間をつなぐ。復活を遂げて、神様と人々の両方の手を私がつないで、救いを表していく。神と人とを一つに結んでいく。その使命、お召し出しを受け取ったんです。だから決然としてエルサレムに向かうんです。だけど、怖いんです。飲み込めない。飲み込んでいるんですけど、腑に落ちないんです。だから、何度も何度も繰り返して、自分に言って聞かせるようにして、そして、都登りの旅を進めていった。こういうことではないかと思います。そして今日迎えたのはゲッセマネの園です。父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。ゲッセマネの園で初めてこの祈りを祈ってるわけじゃない。今まで、ガリラヤから始まって、エルサレムに来て、イエスはずっと祈り続けてきた祈りです。すでにユダは弟子たちの中におりません。この夜が明けると十字架につくんです。どん詰まりです。その中で、なおイエスは神の心を通って祈るんです。で、今日私たちが読んでるところで、一つ注目したい点があります。ゲッセマネの園、祈るイエスを伝えているわけですが、大変な祈りを捧げているわけですが、しかしイエスは、実は孤独ではないんです。正確に言うと、孤独であることを望まなかった。ひれ伏して祈るイエスの背後には、弟子たちが控えているんです。で、彼らは眠ってしまいました。で、この点で、シエスの心を置き去りにしてしまっているんですけれども、シエスはここで待ってろと。目を覚ましていろと。そして、自分は少し先に行って祈るんですけれども、その後何度も何度もこう、弟子たちの様子を見に来るんです。ここにあるのは何かと。私と一緒に祈ってくれ。私を支えてほしい。この思いでしょう。一人で孤独の中で、祈る、そういうことではなかった。もちろん、神様のお召し出しに応える、あまりにも大きな厳しいお召し出しに応えるっていうことですから、シエスご自身が神様と向き合って答えを出さなければいけない。けれども、その時、イエスは、弟子たちに、ここにいろと、目を覚ましていろ、私を支えてくれ、このことを言っている。イエスが弟子たちに求めているのは、信仰の一致と愛の連帯です。同じ神様を見上げて、愛の連帯の中で支えてくれ。このことを述べている。飛躍するようですが、私はここに教会の姿を見ていいのだと思います。シエスが行って、弟子たちが行って、一人の神様に祈りを捧げている。教会の姿がここにあると思います。私たちも祈ります。多くの場合は自分自身や家族、近い人たちの幸いを願って祈るっていうことだと思います。大切なことです。で、同時に、その中で私たち、祈りが聞かれるとか聞かれないとか、そういうことが気になるんですけれども、その中で神の救いがなることを祈っているんだろうか、このことを反省させられるんです。自分のこと、あるいは自分たちのことを祈る。これしちゃいけないっていう話ではないです。大事なことなんです。むしろ祈らなければいけないことです。その中で、神の救いがなる。 このことを祈る。これが大切だと思うんです。救いは簡単なことではありません。聖書が伝える救いは、イエスの十字架の死を通して成し遂げられたものです。子供が辛い思いをしている。親は助けを祈ります。で、同時に、試練がないこと、これが幸いとは限りません。むしろそうじゃないと思います。試練があって、それを乗り越えて、自分を養う経験に変えていく。そういうもんだと思います。そのために祈っていく。ただ平穏無事を願うのではなくて、試練が来たのならば、それを乗り越えていく力を求めていく。辛い思い出ではなくて、実のある経験になるように祈っていく。このことが求められるんだと思います。世界を見れば、やまない戦争があります。問いたくなります。無力なものが痛めつけられ死んでいく。そのありさまを報道されています。神様は何なんだろうか。神はどこにいるんだろうか。問いたくなります。けれども、戦争は人の技です。平和が神の心です。これを理解して祈る。平和のために戦っている人、尽力している人たちの支えを願っていく。祈りはこういうものだと思うんです。弟子たちは眠っていました。恐れと葛藤の中にいる我が主を一人にして眠ってしまった。イエスと弟子たちは一つです。主イエスご自身が弟子たちを求めているんです。今日に置き換えれば、キリストがあなたを求めているんです。一緒に祈ろう。いや、祈ってくれ。救いのために、神様の心がこの世になるために、一緒に祈ろう。祈ってくれ。主のもとに集まって、一つになって祈る。この時、教会は、神様がどんな方か、指し示すことができるんだと思います。礼拝は祈りです。今私たちはキリストのもとに立っています。この教会の頭はキリストです。このお方があなたを愛して礼拝の席に、祈りの席に集めてくださった。そして私たちは今キリストを仰いで共に祈ってるんです。何を信じて祈ってるのか。キリストは神をアッパー父よと呼びます。アッパーっていうのは幼児語と言われています。父親を指す幼児語。日本的に言えば、パパとかお父ちゃんとか、そんなニュアンスです。神様って何？わかってるようで実はわかんないんです。だけど私たちは知っています。キリストがアッパー父よ、教えてくれたからです。神様はどっかに行ってわけのわかんない方、この世を支配している実は怖い方だ。そんなんじゃないんです。神は、あなたのお父さん、親だよ。これがイエスのメッセージです。だから、この親に向かって、お父さんに向かって、一緒に祈ろうって言うんです。辛いこと、苦しいことを祈ったらいい。そして、自分のことだけではなくて、隣人のため、そして神様が、親であり、愛である神様が、この世の救いを願っている。望んでいる。だから、神様の救いの心がなるように、私たちも一緒に祈ろう。これが今日のメッセージです。そして、このメッセージを私たちが受け取って、このようにして集まって、礼拝を捧げ祈っている。これが証なんです。神様が愛であり救いである。私たちはこのことを知っているから、信じているから、ここに集まって、祈るんです。私たちの信仰は小さいかもしれない。だけど、キリストの恵みに応えて集まるんです。小さな信仰を集める。神様に対する信頼と希望を集める。その時、教会全体が神様の愛と慈しみを映す鏡になっていく。 今、主が共におられます。このことを信頼して祈り続けましょう。神様の愛と許し、これを指し示し続けましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主に召された私たちです。あなたの救いの心を知る私たちです。どうぞ主よ、祈らせてください。聖霊の恵みのうちに父なるあなたに祈り続けることができますように。あなたの愛の心、救いの心があまねくこの世に実現することができるように祈らせてください。そして私たちのこの教会が、あなたの愛と救い、キリストの十字架を掲げ、あなたの愛と救いを明かしする群れとなっていくことができるように、なお霊の恵みを増し加えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。